はい、ゴリラです。この番組では僕が好きなアニメやゲームについて、思ったことを好き勝手に語っていくというラジオ番組になってます。なんかしながらとか、寝転がりながらとかで結構ですので、ぜひだらーっと聞いていってください。はい、今回ですね、星のカービィスーパーデラックスの思い出について語りたいなというふうに思ってます。いやー、このゲームね、もうスーパーファミコンの中のソフトでも、まあ、屈指の名作と言われた伝説のゲームだと思ってます。で、こちらのねラジオを聞いてる方は、まあ30代半ばとか前後とかその方が多いので、まあキプレイの方がほとんどかと思うんですけれども、まあ思い出がありますよね、この辺りの世代でプレイしたゲームってね。で、僕が当時プレイしたのが小学校、まあ、中学年ぐらい、4年生5年生ぐらいですかね。なので、まあ、とにかくねめちゃくちゃ楽しかったんですよね。うん、あのコピー能力とかね、ヘルパーシステムとか、なんか刹那の見切りとかね、まあ、とにかくワクワクと興奮で全てが構成されてまして、友達の家で初めてやった時とかね、もうマジで欲しくて仕方なかったですね。あのパッケージもなんかおしゃれやったんですよね、あのスーファミの箱あのスーファミの本体に貼っているシールはまあまあそれっぽいんですけど、なんかね箱がね、こうサムネにも載っけてると思うんですけど、すごいおしゃれでね、なんかそれもあってなんかすげえいいゲームやなと思ったりしてました。で、あとねシステム面でね、やっぱり工夫が凝らされてるなと思ったのが、まあ、特にヘルパーシステムですね。まあ、このゲームって横スクロールアクションなので、ちゃんと2人同時プレイがね、できるんですけど、1P 側は、カービィを扱いますと、まあ、当然ですね。 2P 側はどうするんかっていうと、まあ、色違いカービィとかではなくて、敵キャラを扱うことができますと。これどういうことかというと、まあ、カービィが敵キャラ吸い込みました、でコピー能力できましたと。でその状態で A ボタンを押すと、そこからねあのキュルキュルキュルキュルって言ってキュルキュルキュルって言うんですよ。でそこから敵キャラが生まれてですね、で 2P ボタンで 2P が何かスタートボタンとか押すと、まあ、そいつを操作できるというこんな仕組みになってます。まあ、何のこっちゃわからないかもしれないんですけど、とにかくそういう仕組みです。はい。でそれにしてもね、カービィの能力ってすごいですよね。敵を吸い込んで飲み込むだけでなくて、まあ、その能力をコピーして、でさらにはその能力を持ったキャラクターをね、自らの眷属として生み出すみたいなねそういう格好になってるじゃないですか。なのでちょっと世界を滅ぼしかねないとんでもないチートキャラやなと思ったりもするんですけど、まあ、ちょっと話戻しまして、で僕は次男だったこともあって、でこのヘルパーキャラが好きだったんですよね。で、まあ、大体カービィよりも素早く動けたりとか、で攻撃もなんかそれぞれ設定ちゃんとされてたりとか、 であとはなんかボスタックってわかりますかね、なんか泥棒猫みたいな、もうまさに泥棒猫みたいなキャラクターなんですけど、こいつが特定のボスキャラに対してやたらね強かったりとかね、まあ、いろいろ思い出があるんですけれども、まあ、次男ということもあってですね、ヘルパーとしてね、なんか、いかに、なんか、好き勝手プレイするかみたいな感じでやってた気がします。で、ちょっとシステム面のところで言うと、2P 側はあくまでその、まあ、メインがね、やっぱ 1P 側のカービィなんですね。で、2P 側も当然、相手に攻撃したりいろいろできるんですけど、あくまでサブみたいなポジションになるので、 A ボタンでカービィの元にワープしたりとか、で死んでもカービィからねもう一度生み出してもらったりとか、であとはねなんか導火線に火つけたりとか、なんか先に進むためのボタンを押しておいたりとかね、なんかいろいろ協力できるんですけど、まあ、その協力プレイの仕組み、構成みたいなのがねとても良かったなというふうな覚えがあります。なんか、まあ、兄弟でやるにもそうなんですけど、なんか喧嘩になりにくい感じがしましたね。あと当然友達とプレイするときとかでも、 なんかとんでもなく盛り上がったような記憶がありまして、やっぱこの辺りのゲームデザインは本当にあっぱれやなと思いますね。春はやっぱりすごいなと思いました。はい。で、まあ、これ全体的にオムニバス形式の、ゲームデザインになってるんですけど、でちょっと僕がね、なんか良くも悪くも一番印象に残ってるのが、洞窟大作戦ですと。トロッコに乗って進んでいって、なんか宝箱からアイテム集めていくやつですね。全然当時、コンプリートできなくて、で、確かね、2P がいないと、マジでどうしようもないアイテムとかもあったかなと思ってて。で、もっと言うと、自分でもなんでかよくわかんないんですけど、ちょっと好きになれなかった記憶がありまして。で、多分今思い返すと、なんか他のストーリーと比べてちょっと暗めだったのと、で、シンプルに難しかったのと、で、コンプリートするってなった時の難易度が結構高かったような気がしてまして、あとステージが長いってのもありまして、なんか、スーパーデラックスはそれこそ何回もクリアし直した記憶があるんですけど、洞窟大作戦に差し掛かると、あ、来たかという感じで、よし、やるか、みたいな感じでね、なんかあんまりテンション上がらなかったような気がしてます。で、また脱線するんですけど、なんかアイテムが謎すぎてちょっと個人的には面白かったですね。なんかアイテム見ると、アイテム名と査定金額みたいなのが出るんですけど、なんか春の思い出とかね、なんか越後屋のお菓子とかね、なんかもう謎すぎるものとか、だとね、元ネタがわからないやつとかね、ありましたね。なんか今見たら、ああ、これのことねってなるんですけど、なんかファルコンメットとか、トライフォースとかね、トライフォースとか僕、その時ゼルダやってなかったんで、何残っちゃって感じだったんですけど、なんかそういう遊び心をふんだんに詰め込まれてたので、まあそれはそれで良かったかなというふうに思ってます。で、あとはね、あと、メタナイトの逆襲とかやっぱり好きでしたね。たぶんね、全国の小学生男子みんな好きだったんじゃないですかね、あれね。とにかく BGM もかっこいいし、なんかメタナイトのキャラデザインもね、いかにもカービィのライバルキャラっぽくて、でもモーションとか技とかめっちゃ派手でして、なんか、そうそう、最後のね、一騎打ちの時に、あえて剣を抜いてね、剣同士で戦うんだぜみたいな演出とかね、あのあたりも素晴らしかったなと思います。あ、そうそう、それ最後ね、倒したと思ったらウィリーに乗って制限時間内に脱出するっていうね、あの一連の流れがね、僕は本当に好きでしたね。多分これも全世界の小学生みんな好きだったと思うんですけど、で脱出しきったと思ったら、で夕日をバックにね、落ちていく戦艦ハルバートを眺めて、ちょっと哀愁を漂わせながらエンディングを迎えると。いや、やっぱあのセンスすごいっすよね。戦いの後の虚しさみたいなね。まあ、どこまでが本気でどこまでがおふざけかちょっと怪しいところあるんですけど、まあ何せよかったなと思います。あと銀河に願いはありましたね。で、このモードっていうのがコピー能力がいつでも好きなものを呼び出せるっていうね、まあ、本当にみんな憧れの、そんな、これがやりたかったんだよという素晴らしいシステムが組み込まれてましたと。で、やっぱり一番僕はこれで印象的だったのが、ラスボスですかね。やっぱね、まず BGM が良かったですよ、本当に。マルク戦の BGM ですよね。これシリアス感をちゃんと前面に出しつつ、この部分的にカービィおなじみの曲をアレンジして組み込まれてたりして、なんかこれが最終決戦じゃいという、そんな感じのね、気合を感じましたね。で、マルクもね、攻撃が派手で普通に強かった記憶があって、でデデデ大王とかね、メタナイトとかとも違ったちょっと異質な存在感も放っていて、なんか銀河の平和を守るっていうね、ちょっとそこの壮大なところまで話が、飛んだりして、多分あそこでカービィの設定として星の勇者っていうポジションがね、なんかあの ゲームのあのコーナーで確立したような気がしますね。そうなんですよね、あのカービィってとぼけた顔をしてますけど、実は星の勇者っていうね、とんでもなく熱い設定が組み込まれてるので、なんかエモいですよね。うん。で、あとは、あ、そうそう、それこそ刹那の見切りとかね、グルメレースとか、なんかメガトンパンチとかね、なんかこのあたりもすごい熱中してやった記憶あるんですけど、やっぱ全体通してね、やっぱすごくよくできた作品だったかなと思ってまして、なんかあのあれですね、あの春風と共にっていう一番最初のやつあるじゃないですか、あれ企画当初がね、どうやらコピー能力なしでプレイしてもらう予定だったそうで、で言われてみたらね、あのダイナブレードとちょっとなんか雰囲気被ってるので、なんかそういうことやったんかっていうちょっと発見があったりもしたんですけど、あ、これ桜井さんのねゲーム YouTuber で、あ、 YouTube でやってたんですけど、まあまあそれはいいとして、まあ、とにかくね、スーパーデラックスは、スーパーファミコン時代の、英傑と言ってもいいぐらいね、素晴らしい出来のゲームだったかなというふうに思ってます。で、それに並ぶゲームで言うと、まあ、ドンキーコング3とか、まあ、ロックマン X2 とかね、なんかそのあたりが絡んでくる気はするんですけど、あとスーパーマリオワールドとかね、まあ、このあたりが好きな人はもう間違いなく、ハマるでしょうし、っていうかなんでやってねえのっていうくらいね、あのみんな持ってたんで、まあまあ、改めてね、今回ちょっと懐かしさに浸りながら、語らせていただきましたと、そんな感じでございます。はい、では、今日は以上になりますかね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。